医療ジャーナル。医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
本日は医療の見える化について東京医科歯科大学大学院医療経済学分野教授の川淵浩一先生にお話を伺います。川淵先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
川淵先生は長年医療での見える化、可視化について取り組まれていらっしゃいますけれども、そもそもですね、医療の中でこう見える化、可視化した方がいいんじゃないかという感じたきっかけっていうのは何なんでしょうか。
はい、私はですね、大学は文系で、一橋大学と出たんですけども、普通だったら銀行とか商社に入るんですが、自分はその病院に就職しましてですね、病院といっても資格がないので無資格者なので、事務をやってました。受付とかですね、
はい、
でそういうことをやってまして、いつも思うのはですね、医療っていうのはなかなかですね、その一般の庶民には見えないというのは、よくですねこんなことを聞かれるんですね。いい病院紹介してほしいんだけども、どこがいいですかとか、私はめまいなんだけども、めまいでいい先生知りませんかとかですね、
はい、
そんな質問がいっぱい来るんだけども、意外にですね、こんなに情報が過多と言われる中でですね、その医療に関してあんまり情報がないんですね。
確かに言われるとそうですね、例えば建物の美しさとか、昔からある病院とか、そういうようなイメージは残っていて、本当にそこで自分がいい医療を受けられるかっていうのは、なかなか見えてこないところがございますね。
だから最近はゴッドハンドとかね、はい、神の手とかいろいろ言う名医もいるんですけども、かといってですね、その先生ばっかりにね、患者さんが集中しますと、その先生も疲れてしまうので、
はい、
やっぱりですね、私は医療の標準化っていうのはいると思うんだけども、その前にですね、一体全体この医療っていうのはどうなってんのかというその現状をですね、まずその見える化したいなと思ってですね、たまたま14年前に今の大学の教員になりましたので、そういう教員になった暁にですね、この見える化っていうのを一つですね、ライフワークにしてやっていこうと、こう思ったわけです。
で、先生は長年こう取り組まれたことをコンパクトにまとめられた見える化医療経済学入門という本を6月にですね、石薬出版株式会社からお出しになってまして、こちらを拝見すると本当に様々な今医療で注目されているというか、改善しなきゃねっていうような項目が網羅されてまして、それぞれの項目が非常に分かりやすく、まとめてくださってると思うんですけれども、具体的に先生、この本を出されてどの辺にこう皆さんに伝えたいなみたいなのがあって、
そうですね、
内容についてちょっと伺いたいんですけれども、
一生懸命今お政治言っていただいたんですけどですね、3ページも読むとですね、区民書の方は熟睡できるような本になりましてですね非常に難解という評判でですね。
あ、そうですか。
で、私はですね、これ学者の端くれなので、やっぱりテキストブックを一冊書きたいなと、こう思ってました。それで、どんなタイトルにしようかなというんでですね、この出版社の方といろいろ考えてですね、いくつも案があったんですけども、最終的にはですね、私が取り組んでいるこの見える化と、医療経済学入門というですね、タイトルにした次第です。でテキストブックなのでですね、結局医療経済学のテキストブックっていうのは、結構ですね初級編中級編とあるんですけどもね、普通の人が読みたいような本じゃないんですよね。
確かにちょっとハードルが高いイメージがありますね。
そうなんです。微分が出てきたりですね、そんな本が多くてですね普通の人とても読めないんだけども、なんとかそれをですね、分かりやすくしようと思って、我々病院からデータをいただいてますから、そのデータを分析した結果をですね、踏まえて、日本の医療の現状はこうなんじゃないかとか、海外と比べてこうなんじゃないかと、いうようなことでですね、テキストブックにしたと。だから私も今、この大学で14年教鞭取ってますけども、やっぱりそのテキストブックがないとですね、やっぱり教員としてどうなのかなというとですね、自分も50代半ばになりましたから、一冊ここでですね、テキストブックにしておこうと。これまでも20数冊売れない本書いてきましたけども、この本もなかなか売れない本の一冊だと思うんですけどもね。しかし、50代半ばでですね、一冊テキストブックを書くのもいいかなと。
はい。
いうので、ある意味では中間報告というか、自分がやってきた見える側のですね、これまでの軌跡みたいなのをですね、まとめた次第です。
ありがとうございます。 やはり特に専門書など私のような素人などは非常にこう分厚くてですね、はい、難しそうなイメージで手に取るのもかなり勇気がいるんですけれども、はいね、今回先生のご本は項目が全部で17個ございまして、うんはい、それぞれ多分医療に関わっていらっしゃる方とかがここの部分で困ってるとかこの部分でちょっと勉強されたいとか思う方は、うん、最初の項目から入らなくとも、そうですね、まず関心があるところからポンと入れるように、はい、非常にこう今問題になっているところを分けていただいていて、はい、ざっとこうちょっと目次を読ませていただくと、最初に国民医療費の構造分析というのがあって、うんはい、次に我が国の診療報酬制度の現状と課題ということで、
そのあ
とが後期高齢者に関する医療費分析、うん、そして特定保険指導で医療費は削減できるのか、
はい、
で歯科医ゼロを出するか DPC、PDPS 今後の政策運営方針への示唆、
うん、
で DPC 導入と外来抗がん剤治療の変化、
うん
一日定額払いによる外来シフトはあったのか、
うん、
で医療の見える化現状と課題、
うん、
P4P は日本に馴染むのか、うん、
ペイフォーパフォーマンスですね、
ペイフォーパフォーマンス、
ね、成果主義ですね、
はいはい、失礼いたします、はい、でクリニカルパスの普及は何をもたらすのか、
うん、
医療の標準化は可能か、今先生がちょっとおっしゃった、はい、医療の標準化ですね、はいはいはい、で症例が多くなると医療効果は向上するのか、
うん
医師の技術量の国際比較、
うん、
いわゆる混合診療は日本に馴染むのか、混合診療についてもかなり長いこと議論されてますけど、そうなんですね、なかなかこう結論的に出ませんよね、
う
ん、
そうですね、
はい、
ただまあ先日ですね規制局会議というところで、はいまあ、患者申し出療養費というのがね、提案されまして、今はその安倍政権非常にトップダウンの色彩が強いんですけども、はいまあ、安倍さんは随分これを今回の成長戦略の目玉にしてくれましたので、
はい、
まあ、やもするとですね、あと数年後にはですね、我が国で第3のですね、はい、いわゆる混合診療がまあできてくるかなと。
そうですか。
まあ、そういうことでですね、はい、まあそのいわゆる混合診療という問題もですね、まあ結構進学論争になってしまったんですけども、はい、もうちょっとその是々非々で、まあ、データでものを考えるとこうではないかとか、はい、まあ医療の現場ではこんなことが起こってますとかですね、はいまあ、そんなようなことをちょっとこう書いたところなんですけどね。
はい。
はい
でその後にどこまで公的医療保険で面倒を見るのか、
うん、
やはり公的の医療保険も徐々に限界が来ているところなので、その辺を踏み込まれていて、うん、でセルフメディケーションの経済学、
うん、
うつ病のコスト、
うん、
求められる救急医療の見える化で地域包括ケアは連携化範囲の経済化、
うん、
で医療格差の現状と課題と、
うん、
まさに今本当にすぐにでも改善しなくてはいけないようなことが本当に盛り込まれているんですけれども、
ねうん
はい
まあ、実は日本は今本当に課題山積立国と言われてましてですね、
はい
まあ、他の国が類を見ないそのスピードと、
はい、
それから人口規模1億2700万人が一気にこう高齢化するんですね、
そうですね、
はい、でこんな国ってないんですよ、
はい、
だからいろんな国のモデル一時はそのなんとか電話という電話の神、
はい、
アメリカ電話とかドイツ電話と言われましたけどね、
はい、
そういう国々の人たちが日本を非常に注目深く見てるんですね、
はい、
だからそういう点ではその答えがないんですよね、我が国の、
はい、
だから日本は日本モデルっていうのを作っていかなくちゃいけないんですけども、まあ、それに対してですねあまりこれまでその戦略的なアプローチがなかったので、
はい、
今回はですね我々が可視化ネットワークということでやってきたですね、
はい、
このデータに基づいてですね、まあ、日本ではこういうことが起こっててまあ、こうしたらいいんじゃないかと、
はい、
ただただその国を批判するんじゃなくてですね、まあ、こういう政策提言もですね私はやっぱり必要かと思うんですね、
はい、
またそれをやらないとですねもう本当に日本はですね構造改革待ったなしじゃないかと思うんですね、はい、
最近では例えば産業保険分野などでもこうデータを活用して、
うん、
社員の方の健康に貢献をすることによって社業も良くなってくるんじゃないかというアプローチもされたりしてまして、
ねうん、
やはりデータをどう使っていくかっていうのはもう切っても切れない状況になりつつある気がしますよ ね
今おっしゃったのはその公衆衛生学と言いましてね、
はい
まあ、医療経済と非常に密接に絡んでるんですけども、
はい、
結局その先ほど の, そのメタボ検診もそうなんですけどね、
はい、
本当にメタボ検診やって、はいそのまあ、医療費が減るのかという話もあるんですけども、そもそも医療費が減ることも大事なんだけどもね、やっぱりその、まあ、従業員が、まあ、元気になって、生産性が上がってね、 それでまあ GDP に貢献するという方がですね、はい、私は大事だと思うんですね、で、まあそういうことを言うとあれなんですけど、最近はこのうつ病もですね、蔓延してまして、
そうですね、
必ずしもその特定健診保健指導が、ダメとは言わないんですけどもね、やっぱりそのうつ病だとか、それからちょっと今、軽視されてきたその癌検診ですね、
はい、
こういうのもやっぱトータルでですね、やっていかなくちゃいけないと。で、やっぱり予防に勝る予約なしで、はい、私はワクチンについても今回ちょっと書いたんですけども、はい、まあ、小児科のテーマだけではなくてね、やっぱり予防医療政策としてですね、全部パッケージでやっぱりですね、
はい、
やっていく必要が、まあ、あるんではないかと、はい、いうことですよね。
よく予防に力を入れてらっしゃる先生などは、
うん、
なかなかこう、経済面で。
そうなんです。
点数がつかないので、
う
ん、
そうそう
熱心にやってる方が少ないというぼやきも耳にするんですけれども、
うん、
やはりその辺は政策でちょっと手こ入れをしないといけない部分でしょうか。
はい、実はこの本もですね、
はい、
本当に興味のあるところは読んでいただきたいんですけども、
はい、
結構横断的になってましてね、
はい、
先ほどの公的な保険でどこまで見るかっていうのもね、実は我が国っていうのは病気にならないと保険が使えない。
あ、そうですね、
予防には保険が出ないんですよね、
はい。
ところがそのドイツとかフランス行きますとね、ワクチンなんかも健康保険の対象になってるわけです。
あ、はい、
でそうするとね、やっぱりもう我が国のそのこれまでのスキームからね、もうちょっとこうパラダイムをシフトさせていって、古い発想じゃなくてね、
はい、
やっぱりそのどうすればその名実ともに健康保険になるのかと、
はい、
いうことをですね、やっぱ考えていく時代に来たんじゃないかと思うんですね。
なるほど。
だからそういう点では今おっしゃるようにですね、やっぱり先生たちも非常にあがいてるし、
はい、
矛盾が多いんですけども、
はい、
やっぱそれもね、データで見える化してですね、それでまあ政策提言していくと、
はい、
と同時に私はこれをテキストブックにして使ってですね、やっぱりいろんな立場の方もいますし、いろんな職種の方もいますので、
はい、
その人たちにこう伝えていく、
はい、
まあ、そういうまあこうなんていうかイントロダクションになればいいなと思ってるんですよね。
はい、なるほど。そうしますと例えば今先生がおっしゃったみたいに、
うん、
まあ、いろいろな意味で今までもこう医療崩壊してしまったので再生しなくてはいけないとか、
うん、ね、
改善しなくてはいけない、
う
ん、もう時間がないよっていうのはあちこちで聞こえながらも、
ね、
中にはでも一気に改革すると混乱ばかりなの で、
ね、
ゆっくり変えた方がいいというご意見などもあって、
はいはい、
なかなか足並みが揃わないというんでしょうか。
難しいですよね。まあ、実はこれも絶版になってしまったんだけどね、
はい、
日本の医療が危ないという本を、
はい、
これ新書で書いたんですね、でこれは新書だから結構売れました、
はい、
で一般の人にも読んでもらって、実はこの国会議員にも全部検討したのでですね、
はい、
まあ、この本をきっかけにじゃないと思うんですけども、
はい、
政権交代もあったんですね、で政権交代もあったんだけども、結局その医療をどうやってですね、
はい、
この再生というか、
はい、
この問題解決に向けていくかっていうのがね、
はい、
ちょっと私もその時やっぱ足りなかったので、今回は少しですね、
はい、
問題解決編も踏まえてですね、
なるほど、
今回復帰したというのが、まあ正直なところですね。
はい。そうしますと、まあ、様々な、今、医療界での動向を先生が見てらっしゃいながら、
うん、
最終的に日本の医療ってどういうスタイルが日本流としてこう定着すると一番みんながハッピー。
そうですね、私はやっぱり医療を提供する側とですね、
はい、
医療を受ける側に圧倒的その情報ギャップがやっぱあると思うんですね、
はい、
でこれがその医療というのはちょっと特殊だと、つまり医療を受ける側がやっぱ情報が足りなくて、
はい、
医療を提供する側が圧倒的優位だと、
はい、
ところが医療を提供する側の人たちもですね、はい、一体自分の医療が適正なのかどうかということがですね、結構わからないことが多いんですね、でそれでまあベンチマークだとか、
はい、
このまあ最近はですね、こう格付けなんかも行われてるんですけども、
はい、
実は格付けもですね、そのあなたは腕が悪いっていうんじゃなくてね、やっぱり今こういう状況だけども先生こういう病院もあるんだよとか、
はい、
こういう医師もいるんだよと、
はい、
いうことを明らかにしてですね、なるべくその医療を提供する側もですね、
はい、
私は標準化に向けた努力って必要だと思うんですね、
はい、
と同時にやっぱりこの情報ギャップなかなかこう埋まらないのでね、やっぱ私はその国民もですね、これから留意して医療を受けなくちゃいけない、
はい、
そうすると医療を提供する側も医療を受ける側もね、
はい、
それぞれやっぱり賢くなっていかないとですね、とてもじゃないけどですね、この医療費、
はい、
もうパンク寸前です。それからその医療のスタッフもですね、そんなに多くいるわけじゃないし、
ね、
これから少子化っていう問題もありますのでね、
はい、
でやっぱりこの希少な資源をどうやって有効に活用するかと、
はい、
いうことを考えるためにはね、やっぱりそのタクシー代わりで救急車を利用するっていうのもやめてほしいし、
はい、
まあそういう人に対してはね、やっぱある程度一定のそのまあユーザーフィーというか、
はい、
負担をしてもらうという時代がやっぱり間もなく来ると思うんですね、
はい、
で、こういうのは今まではなんとなくこのイデオロギーが反対するとか、選挙で負けるとかいう話がありましたけどもね、
はい、
私はもうそういうことは言っておれなくなってきてですね、やっぱり日本は医療を受ける側も医療を施す側もですね、知恵を出し合ってやっていくというのがですね、今後の医療の姿じゃないかと思いますね。
はい、ありがとうございます。やはりキーワードとしては、まあ、今まではこうなんて言うんでしょうか、医療者に全てお任せしていればいいよみたいに思っていた、うん、
ですけども、
患者家族側もやはり賢くなって、はい、きちっと、
ね、
情報を得て自分たちも医療に歩み寄る姿勢が非常に必要になってくるというところです ね、
はい、そうですね。特にこの6月に、はい、医療介護一括法案というのは通りましてね、はい、19本からなる法案なんですけども、はい、私も国会で参考に呼ばれましてですね、
そうでしたか、
行ってはまいりましたけども、はいはい、やっぱりそのもうね、与党も野党もですね、ただただ対立するんじゃなくてね、やっぱそれぞれお互いですね、超党派で知恵を出し合ってですね、はい、我が国をなんとかですね、いいこの高齢社会、
はい、
モデルにですね、日本モデルにしていきたいなというところにやっぱつけるんじゃないですかね。
はい、もともと日本の国民性的には歩み寄ったりするっていうのは本当は得意な民族で、
そうですね、まあ、対立というのは皆さん好きじゃないんだけどもね、まあ、やもすると、まあ、今までは、
はい、
こう対立構造が多かったんだけども、
はい、
もう私はその失われた20年とか言っとれる余裕はないですから、
そうですね、
やっぱりもう失った20年をどうやって取り戻すか、
はい、
あるいはどうして失ったのかということをね、現状認識しながら、まあ、我が国はですね、これをやれば取り戻せるんじゃないかというね、
はい、
やっぱ再生に向けたですね、日本の医療の姿をやっぱりもう一回ですね、
はい、
みんなで考え出すと。やっぱり私はもうずっとですね、賛成反対の議論ばっかりやっててですね、もう何も進まない中でですね、やっぱり日本は本当に年を取ってて、まあ国力というか、
はい、
経済もそんな伸びてません、
はい、
それでまあ結局借金ばっかりがね、まあ増えてきてもう1000兆円超えてきたわけですから、まあ後世に付けを残されたためにもね、
はい、
やっぱり私は日本人は知恵を働かせてですね、確固たるこの医療の姿というのをこう描いていくというのは必要かと思いますね。
はい、ありがとうございます。できるだけいい形にこう日本流の医療っていうのがまとまっていただければいいかなと思うんですけれども、
うん、
なかなかハードルも高そうなの で、
そ、 うです、ね、
そこがもどかしいところではあるんですけれども、
う
ん、とはいえ一歩踏み出さないと解決にはいきませんので、
そうですね、まあ、はい、格差っていう話もねよく出てくるんだけども、はい、最終章にねあえて私は格差の問題を取り上げたのは、
はい、
やっぱり私の大学院にですね、日本人だけじゃなくてたくさん外国人が来てるんですね、
はい、
タンザニアとかバングラディッシュとか、はい、タイとかですね、はい、中国もそうですね、この人みんな博士号取ってきましたけど、
はい、
彼らの国々のですね、格差問題というのはもう日本の非じゃないですね。
あ、そうです
か。だから我が国はもうまだ格差格差と言ってるけどもですね、まだ平等の国な方ですよ、
はい
はい、ですからそういう点ではですね、やっぱり日本はまだ恵まれてるのかなと思うとともにですね、やっぱり中国のようなですね、こういう格差社会になるとですね、もう大変だなと思いますので、まあ、そういうのを逆に反面教師にしながらですね、
はい、
やっぱり日本はある程度ですね、公平、
はい、
平等なですね、国にしていけばいいんじゃないかと思いますね、
はい、じゃあ今問題になっているこう格差、いろいろなものをこれ以上大きなものにしないように食い止め
ない、はい、それはぜひ最終章を読んでいただきたいと思いますが、
はい、
そこまで行き着くためには相当ですね目を大きく見開いて読んでいただきたいと思います、
はいは
い、
ぜひ今回の川淵先生のお話で興味を持たれた方はぜひこの本を手に取っていただいてですね、まずはとりあえず興味がある
ところから
セクションからでも結構ですので、はいはい、今医療はどんな問題を抱えているのか、どういう改善をしなきゃいけないのかっていうのを意識していただけたらいいなと思います、
はい、
今日は川淵先生どうもありがとうございました。どうもありがとう
ございました。医療ジャーナル、来週も医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声はラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。